は今週から10月に配属しております。しかしながら異常気象やりましょうか。まるで真夏のような暑い日中が続いております。今日も高い温度になるという情報が出ております。こういう中ではありますけれども、私たちの一人一人を豊かに守ってくださいまして、特にその思いを強めてくださって、この西谷教会の街道に礼拝堂に足を向けさせてくださいまして、感謝いたします。礼拝堂に出るためには私たちの自覚も当然のことながら、いろいろな客観的条件が備わなければ来ることができません。私たちはごくごく当然のことと思いがちでありますけれども、その当然の事柄の中に神様はいつも働いてくださいます。どうか小さなことの中に私たちは神のあふれる恵みを見出すことができますように、ましてや罪深く滅びゆく私たちの魂を救おうとされております。そしてそのために最善の計画を立て実行してくださるあなたの豊かな限りない言葉で言い尽くせない恵みを心から感謝いたします。この礼拝はそのような恵みの現れるところでありまして、私たちもまたその恵みを実際に経験することのできる場所であります。私たちの主観的な感情、感覚、あるいは思い、悟り、精神が悟く、またしっかりとその恵みを味わい、経験し、体験することができるように導いてください。そのような体験こそ聖霊のなさる大いなる御業の一つでございます。切に今日もそのような聖霊の御業の一端に預からせてくださいますようにお願いいたします。今日から始まります1週間、主が共にいてくださいますように。主が共にいて私たちを憐れんでくださいますように。あらゆる事故や災難、また災いから私たちをお守りくださいますようにお願いいたします。あなたの見てなくして私たちは一日すら安全に過ごすことはできません。どうぞこの一週間を神様が守りくださいますように。私たち一人一人、そして教会のすべて、私たちに連なっております家族の上にあなたの豊かな生ける働きが現れますように。同時に私たちの隣人たち、とりわけこの地区に住んでおります人々にあなたが幸いと良きことの御手を差し伸べてくださいますようお願いいたします。収穫の時でございますが、この中にもあなたの恵みを働いていますので、西谷の人々も神様が豊かな恵み深いお方であることを味わって、それを通して教会で語られます救いの恵みに一歩近づくことができる機会をお与えくださいますようお願いいたします。日本中のキリストの教会をお憐れみください。特に私たち姉妹教会で山口兄弟が説教をなさっておられますけれども、そのところでも主の臨在をお願いいたします。世界中あるところでは大きな地震があり、また嵐があり、またあるところでは戦争があり、内乱があり、テロリズムが まかり通っております。またあるところではいがみ合い憎しみやっております国々がございます。私たちの国もそれが一つの国になりかねない状況にございます。どうかこの世界に誠の平和をいただしめてくださいますよう心からお願いいたします。これらの祈りをイエス・キリストの名を通し今にお捧げいたします。
アーメン。
ヘブライ人の手紙11章1節から7節までを朗読いたします。新共同訳聖書の新約聖書414ページヘブライ人への手紙第11章1節から7節まで朗読いたします。信仰とは望んでいる事柄を確信し見えない事実を確認することです。昔の人たちはこの信仰の上に神に認められました。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉によって創造され、したがって見えるものは目に見えないものからできたのではないことがわかるのです。ごめんなさい、目に見えているものからできたのではないことがわかるのです。信仰によってアベルはカインより優れた生贄を神に捧げ、その信仰によって正しいものであると証明されました。神が彼の捧げ物を認められたからです。アベルは死にましたが信仰によってまだ語っています。信仰によってエノクは死を経験しないように天に移されました。神が彼を移されたので見えなくなったのです。移される前に神に喜ばれていたことが証明されていたからです。信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づくものは神が存在しておられること、また神はご自分を求める者たちに報いてくださる方であることを信じていなければならないからです。信仰によってのはまだ見ていない事柄について神のお告げを受けたとき、恐れかしこみながら自分の家族を救うために箱舟を作り、その信仰によって世界を罪に定め、また信仰に基づく義を受け継ぐものとなりました。今日から11章の学びに入りたいと思います。10章でヘブライ人への手紙は読者である私たちに忍耐することを求めておりました。忍耐とは単なる我慢すること、あるいは辛抱する、あるいは歯を食いしばって頑張るということではなくて、神が与えてくださる賜物としての忍耐であって、それは信仰と同じく神様が私たちの心に備えてくださるプレゼント、賜物、それが十章で記されておりました。忍耐しなさい、強く信じて歩みなさい、確信を持ってきていきなさい。でこれは12章に続くのでありますけれども、でその前に11章と12章の間、忍耐して歩みなさいというその進めの真ん中に11章が置かれておりまして、でここにようやく聖書に出てくる信仰の人、言い換えれば忍耐の人が取り上げられております。旧約の人々は共通して 彼らの生きている間、約束のものを手にする、あるいは目に見ることができるというわけではありませんでした。つまり、イエス・キリストとその救い、罪のあがない、これを旧約の人々はまだ約束としてしか受けてはおりませんでした。しかし彼らはその約束が実現すると信じました。この約束を信じて、まだ実現していなかったけれども、その約束を信じた人々の信仰こそ、ヘブライ人への手紙の読者、つまり私たちも共通に持ってほしいと、このようにヘブライ人への手紙の作者は私たちに勧めております。今日は11章の1節から7節を取り上げたいと願っておりまして、ここに旧約の人々としましては、アベル、エノク、ノアの3人が取り上げられております。そしてその前に1節2節には、信仰とは何かという問題が取り上げられ、3節に神の創造、世界を作られた神様の創造の御業のことが記されておりまして、合計5つの事柄を私たちは実はここで学ばなければなりません。ですから少なくとも5回の説教をしなければならない気持ちもあるのですけれども、しかしあえて先に進んでいきたいと願っておりますので、今日上滑りになるような気持ちもするのですけれども、それぞれのことについてワンポイントだけ、一つの事柄にだけ絞って5点、5つの点を語っていきたいという計画を立てました。機会があればまたこの11章だけで永遠と一連の説教をする機会があったらなと思うんですけれども、今回はさらっと泣かす印象を与える説教になりかねませんけれども、そのようなつもりで語ることにいたします。まず1節2節ですけれども、ここには信仰とはと書かれております。信仰とは何かと申しますと、私たち改革派の信徒、長い教会生活をなさっている方はすぐに今私たちの教会で学んでおりますハイデルベルク信仰文書問21を思い出されるでありましょう。これは大変有名な信仰の定義でありまして、まあ21問を、はい、いずれか読んでいただけると思いますけども、書いてあることは、信仰とは聖書に書かれてあることを皆誠とする知識、つまり頭の中で聖書に書かれてあることが本当だと思う知識と、そしてそれを心から信頼する聖霊によって起こされる信頼のことだ。要するに知識、信仰というのは私たちが正しい知識を持つことと、そして神様を信頼することだと、これがハイデルベルク信仰論の書問21の定義。また皆さんの中にはカルヴァンを思い出される方があるかもしれませんが、カルヴァンもそのハイデルベルク信仰論の書が元になったキリスト教公用の中で信仰を定義しております。彼もまた信仰とは知識と信頼だと、このように語っておりますが、しかし信仰とは定義をすることができるわけですけれども、そもそも信仰を定義したからといって信じることができるわけではありません。私は思うのは、やっぱり信仰とはいくら定義したってダメでして、信じなくちゃダメなんです。心で、そしてこの大の ね、本当にそうですと神様に言って、主の通りですと言って、そして受け入れると約束して、そして主を信じます。これね、信仰を待たないといくら信仰定義したって意味がないと思っております。ここも信仰とは何ぞやと定義しておりますけど、そんな難しいことを考えても無駄だと思います。信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することと書いてあります。二つの文章がありますが、これは結局同じことです。どういう点で同じかと言いますと、望んでいることも見えないことも、この手でしっかり握りしめたこともない、あるいはこの目でしっかりと目撃したものではないということですね。しかしそれを確信する、あるいは確認する、要するに私たちはまだ経験していないけれども、この手で受け取ってはいないけれども、それをあたかも受け取っているかのように確信し、あるいは確認することが信仰だと、このように言います。要するに信仰というのは、それはまだ握りしめてはいないけれど、何か皆さん握りしめたいものがあるかもしれませんね。でその握りしめたいものがもうすでにこの手にあるとして信じること、キザな言い方をしますと、未来のこと、これから手に入れられるであろう未来のことを現在にすることが信仰だと。つまり未来を現在化する、これが信仰なんだと言っているように思います。いろいろこれ申し上げましても無駄なことでありまして、信仰とは要するに信じるしかない、疑ってしまえばいくらでも疑うわけですね、疑えるわけです。そんなものはありゃしないと思ったら、それはもういつまでたっても堂々巡りでありまして、いつまでたってもそんなものは信じることができません。このヘブライ人への手紙が言っております、そのまだ手に入れていないものとは何かといえば、永遠の命であり、また天国に入ることであり、そのために私で全く罪を許されることであり、また私で全く清められること、罪も傷もないものにされることであり、あらかることなく神の恵みの御座に近づいて、この目でこの手で神様を見たり、あるいは触れたりする、神を見たり触れたりするというのは非常に恐ろしいことを言うんですけれども、しかし私たちはあの神の右の座には復活の体を持ってよみがえられて天に昇ったイエス・キリストがおられまして、そのイエス・キリストとこの目で挨拶をし、そしてイエス・キリストが主催してくださる大祝宴に私たちも列席するというようなことどもを、もうすでに私たちはそれが自分の手のあるかのように信じること、要するにこれは信じなければ、悪口を言う人は信仰なんていうのは何かの頭と一緒だ、昔の頭も信心かなんていうふうに揶揄されるんですけども、しかし私は揶揄されてもいいと思っております。要するに信じるしかない、私たちが永遠の命を与えられて、はばかることなく神の御国の御座に入っていけるということは、それはまだ将来のことですけど、 も私たちはそれをしっかり握っている、これを信じて生きていくことが、これが信仰なんだと。信じるしかないのだと。信仰とは何ぞやと言われば、要するに信じることですと。バカバカしい、バカバカしいとおっしゃる方がいるか分かりませんが、私は非常に単純にそう思っております。信じるとは、あるいは信仰とは信じることだと。それ以外の何もでもない、疑ったり、あるいは愚かしい、あるいはアホなことと思ってしまえば、もうそれで一切合切成り立たないような、ただ信じるしかない、それが信仰だ。こういうのもあります。二つ目は三節に記されていることでありまして、ここに書かれてありますことは、要するに神によってこの世界が作られたことは信じるしかないと言われていることですね。神の言葉によって創造されたと書いてありますが、これは別の言い方をすれば、無から作られた、何にもないところから作られたということですね。神の言葉によって、ただ神の言葉によって何にもないものから作られた。現在この全てのものが神様によって作られたという信仰はぐらついていると思います。キリスト信徒もこの創造信仰をあまり信じていない方が多いようになってきたのは悲しむべき現象ですね。なぜかというと、共通しておりますのは科学のせいです。現在の科学はこういう創造信仰を全く無視する、あるいは否定する、そういう主張ですね。この世界は何によってどうしてできたのか、まあ、そんなことはもうわからんというのが一つの考えです。あるいはビッグバーンという大爆発があった、それが何億年、何百億年前にあって、それが今までずっと続いている、だから創造というのはビッグバーン、大爆発だというような説もあります。いろんな説があるんですね。ある人は今素粒子が、それが衝突してこの世界ができたんだ、あるいは集まってできたんだ、もういろんな説があるんですけども、共通しておきますのは、神様の手によってこの世界が無から作られたのだという、そういう信仰はないという点です。でも私たちはこの世界はどうして作られたのかというと、神様によって作られたのだと、これは信じるしかないことなんですね。だからいくら科学的に説明されてもきりがないのであって、もう最後の最後は信じるしかない。そして創造信仰というのは万物が作られたというだけじゃありません。創造信仰というのは人間の創造、神様は男と女に人を作られたという信仰と、これは表裏一体と申しますか、一つのことです。そしてその男と女に作られたその末裔がこの私たちです。確かにこの肉体はいろんな材料で作られたことがあります。一切成長するにあたって、私は物を食べて、それが体の一部になって成長してこういうふうになっていくんですけど、でも魂のことを考えています。命のことを考えています。神様は創造された時に人を男と女に創造された中には、私たちをですね、無から作られたのであるという場合、私たちの魂は、あるいは命は、これは明らかに無から作られたわけです。皆さんはここに存在して生きております。これはどうしてかといったら、創造信仰があれば明確です。私たちは神様によって作られたわけです。ですからここに今皆さんが息をして、食べて、物を考えて、楽しんで、これは神が創造された結果なんです。創造信仰を持たないということは、私たち人間が自分の存在そのものが何者であるかわからないということを意味します。わからないからどうするか、 分からなければ闇雲に生きるしかないわけですね。創造信仰を持つということは、私たちは神様に始まりを持つ。だから始まりを持つということはですね、神様、エレミアはよくこういう例えを、イザヤもそうですが、例えを使いました。陶器師が粘土で器を継ぐときに何を継ぐかどうかは、それは陶器師の考えだと。だから私たちは作られたときに、私たちは一体何者であって、そしてどういうふうに生きていくかということは、陶器師である、作り手である神様の御心にすべてあるわけですね。ですから神様の作られたことを信じない人は、自分がどういう方向に生きていけばいいのか究極的にわからない。人生の目的は何ぞやと言われたって、そんなこと答えがないと、というかそんなものは答えようがないというか、あるいはそもそももうそんな質問なんて古臭いというかですね。3番目のことを見ていきましょう。3番目はエノクのことが記されております。4節から、ごめんなさい、アベルのことが言われております。4節から4節にそのアベルのことですね。でアベルのことについては、創世記5章の21節から24節に記されて、ごめんなさい、創世記の4章に記されております。でそこを開いていただければよろしいんですけれども、アベルの話というのは皆さんもよくご存知かもしれません。私は聖書物語を皆さんに進めたいと思っております。あんなものは子供用だとよく言われるんですけども、もう聖書をよく読んでいる方は一回もう一度聖書物語を見ていただくと、大変面白いことがいっぱい発見できるんですね。そこに絵が描いてあります。でそして聖書 を物語風に描くためにいろんな主題を取り上げているんですけど、でそういうものを読んでいきますと、今まで聖書だけ読んでいると気がつかなかったようなこともハッと気がつくことがあるんですね。でアベルですけども、創世記の4章に記されていることなんですけども、皆さんはアベルとカインということでよくご存知だと思います。でアダムとエバの最初の息子たちですね。カインが長男でアベルが次男であったようであります。ところがですね、もう詳しいことはまだまだ書いてあるんですけども、一つだけ、それはカインが兄弟アベルを殺してしまったという物語ですね。その原因は何か、二人の兄弟が神様に捧げ物をするんですけども、カインの方はその捧げ物が喜ばれず神様に、ですからアベルの方が捧げたものを喜ばれた。でそれを見てカインは激怒して、本来ならば神様に向かう怒りを弟に向けて弟を殺してしまったという物語なんですね。で先ほど申しました創世記の4章のところを見ていきますと、まあ後でも見ていただいていいと思うんですけど、カインが捧げ物を神様は呼び捨てられず、アベルの方を良しとされたのは一体何かということを創世記の方は何も書いてありません。ある人はカインが捧げた捧げ物は穀物、アベルの方は家畜であったと。で聖書の宗教の神は牧畜の神様であってですね、だからアベルが捧げた羊の方が喜ばれて、農業に従事していたカインの捧げ物は喜ばれなかったというようなですね、もっともらしいことを 言っている人がいるんですけども、そんなことは聖書のどこにも書いてありません。ただ分かりますのは、カインが捧げた捧げ物を神様は喜ばれず、アベルが捧げた捧げ物を喜んで受け入れてくださったということだけです。その理由は何も書かれておりませんけれども、しかしヘブライ人への手紙はここをですね、どういう書いてあるかと申しますと、アベルはカインより優れた生き身を捧げた、そしてそれは信仰によって証明される。つまりアベルの方は信仰を持って、その信仰というのは当然のことながら神様に進んで、あるいは喜んで、あるいは神様を喜ばせようとして捧げ物をしたというふうに取る以外にはありません。そしてそれに対してカインの方はただ義務的に、あるいは嫌々ながら捧げ物をした。彼はおそらくここに書いてないんですけど、惜しいと思って捧げたんだと思います。これは正直私たちが捧げ物をする時の気持ちの中にまた一見できやすいものですね。神様に捧げるものをするのはなんとなく惜しい、むしろまず自分の欲しいものを使っておいて、その残り物で神様に捧げ物をするようになってしまいかねない気持ちが心の底のどっかにある。つまり神様を喜ばせようとする思い、これはアベルの方にあったけれども、カインの方にはなかったと取る以外にはないんだと思います。その場合アベルは神様を喜ばせようとする、それがアベルの信仰であり、むしろ自分を第一とする、神様に捧げたり、神様にですね、時間を捧げたり、神様のために役に立つ、あるいは神様の御用に当たるということがなんとなくもったいない、なんとなく惜しい、なんとなくそういうことは2番目3番目にしたっていいんじゃないかという枠に敗れたのがカインじゃないかと、これは推測、書かれていないわけですけど推測なんですけども、これがカインとアベルを分けるもの。そしてカインはそういう本心を神様から見られた時に、その怒りを自分の兄弟に向けたということだろうと思います。信仰とは何か、神様を喜ばせすること、これがアベルの信仰である。それから二人目はエノクでありますけども、これは創世記の5章の21節から24節に出てくる人物のことです。エノクについてはほとんど何も分かりません。ただ今申しました創世記の5章の21節から24節に書かれているだけ、あとは名前がちょくちょく出てくるだけです。そこにはですね、アダムの子孫の系図がずっとつらつらと記されているんですけども、まあ、後でまた見落としていただきたいと思うんですけど、二つのことが他の人々と違うんですね。一つの点は、他の人はみんな死んだと書いてあるんですけども、エノクの場合だけ見えなくなったと書いてあるんです。で、ヘブライ人への手紙はこれをですね、信仰によってエノクは死を経験しないように天に移された、姿は見えなくなったと書いてあるだけなんですけど、旧約聖書にけども、ヘブライ人への手紙は死を見ることなく天に上げられたと書いてあるんですね。旧約聖書はこんな分厚い本ですけども、そこに二人だけ死んだのではないと、人生の最後を が書かれている人物がいます。一人はこのエノクです。もう一つは、もう一人は預言者エリアです。エリアは最後は火の戦車に乗って天に上げられたと書いてあるんですね。この二人だけ、そのうちの一人がエノク、彼は死を見ることなく天に上げられたという点で、他の人はみんな何歳生きて死んだ、何歳まで生きてですね、そして死んだ。人間というのはみんな何歳まで生きて死ぬわけですね。しかしこのエノクだけが違う。もう一つは違う点は、エノクは短命であったということです。けれどもこのヘブライ人の手紙の作者は、エノクは信仰を持っていたので神に喜ばれるものであって、そして天に死を見ることなく挙げられた。3人目がノアでありますけれども、ノアについては、皆さんよく知っておられるとおりです。ノアの箱舟、隅田川の隅田川の縁のですね、近くに今箱舟を作っている建築屋さんがいるんですけど、もともと大きな壮大な箱舟をノアは神様に命じられて作るわけです。まだカンカンベリーの中で、全然ですね、その気配もないのに神様が箱舟を作れと命じられました。この世界は悪くなったので滅ぼす、ただノアだけを生かそうとされた、ノアとその家族だけを残そうとされた。そしてノアはどうしたか。周囲の人が皆ノアのことをバカにしたでしょう。けども彼は何と言おうと、ただ神様がそうしようとおっしゃったから、大きな箱舟を家族と共に作り上げました。世間が何と言おうと、あるいは状況が何と言おうと、神様がそうしろとお命じになったからそうしただけ。そしてただ彼の場合ですね、信じるわけですけれども、信じてさらにそれを実行した、これがノアの信仰でありまして、その結果どういうことになったといえば、ノアとその家族だけが救われることになった。このような人々、今はアベル、エノク、ノアの3人が取り上げられましたけれども、これらの人々は皆神様に喜ばれるために、周囲がどうであろうと、環境がどうであろうと、ただただ神様だけを見つめて、神様が大いなる約束を必ず与えてくださると信じて、これは信仰だと言っているんですね。この信仰に私たちもなれ、まさしく最初に申し上げました。理屈はいろいろ言えると思います。あるいは疑う理由はいくらでもあります。受け入れない理由はいくらでもありますけれども、信仰とは要するに信じる、理解には何もない、これが信仰だ。この3人の人々が共通している点はまさにここにあると。これからまたさらにアダム、アブラハム、その他について学んでいきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、ヘブライ人への手紙を通して、私たちは旧約の人々の信仰がどういうものか学んでいきたいと願っております。どうか彼らはその天に約束のものを握りしめたわけでもなく、その上で約束されたものを見たわけではありませんけれども、しかし神を信じて、神の言葉を信じて、それを受け入れて、ノアの場合は主の際に実行されたしました。このような信仰に私たちはすぐさま同じくなれるわけではありませんけれども、し しかし私の前を確かに彼らは歩んでいきました。私はこういうことを通して、私の信仰の大先輩たちも信仰を持ってこの人生を歩み通しました。そういうことを知っております。私自身自信はありません。しかし信仰は忍耐と同様、あなたが与えてくださる賜物でありまして、すでにその賜物を持って歩んだ人々が私の前を歩み通しました。ですから私たちも希望と勇気を持って信仰を持って人生の終わりまで貫き通すことができるように、賜物としての信仰を聖霊によってお与えください。イエス・キリストの名を通して祈ります。アーメン。